こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは過活動膀胱。医療法人鉄商会亀田総合病院泌尿器科部長の阿部博一先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨日は薬物療法について詳しく伺ったんですが、今日は行動療法、はい、ね、教えてください。どんなことをする治療でしょうか。
まず行動療法の柱としまして、
はい、
膀胱訓練というものがあります。
膀胱訓練ですか。
はい、これはですね、簡単に言うと、はい、尿を我慢する訓練なんですね。
へー、おしっこ我慢する訓練。
おしっこ我慢する訓練なんです。
え、どうしていくんですか、これ。
これはですね、
はい、
一度尿を我慢して漏れたりとかしちゃうとですね、うん、まあ、それがトラウマになっちゃって、はい、おしっこが行きたくなると漏れるんじゃないかというような気持ちで、うん、まあ、その頻尿のリズムが悪化しちゃうというようなことが知られています。
そうなんですか。
はい、そこでこの膀胱訓練が役立つわけですね、
うん、はい、
で実際はその外で膀胱訓練をやるとですね、うん、本当に漏れちゃうと失敗してしまいますので。
訓練失敗で困りますよね。
困りますので、
大変困ります。
お家で、うん、やっていただきます、
はい、
で実際はその尿意を感じた時に我慢していただくわけですけども、実際その我慢できるっていうことが分かることがこの膀胱訓練のミソなんですね。
なるほど、
はい、で膀胱訓練をすることで我慢できる域地が、うん、これは我慢できるぞということが分かると、
はい、
まあ、次にその頭の中でフィードバックがされて、まあ、これぐらいの尿意は我慢できるというのを繰り返すことによって、うん、その頻尿症状を抑えていくことができます。
なるほどね、はい、お家でじゃあトイレのそばで我慢して。
そうですね、まあ、実際漏れちゃってもですね、
はい、
お家だとそんなに問題にならないと思いますので、まあ、そういった膀胱訓練っていうのは非常に有効なので。
へえ。あとお薬以外の治療は他にも何かあるんですか。
はい、前にも述べましたが骨盤底筋体操というものがあります、
はい、
これはこの膀胱訓練と、まあ、二本柱でやっていただきたい体操になります、
はい、
まあ、実際鍛えられるのは筋肉だけなので、この膀胱訓練と骨盤底筋体操を連動してやることが重要です、
はい、
女性の場合はですね、骨盤底が脆弱化して、まあ、緩んでらっしゃることが多いので、うん、骨盤底筋を訓練していくことがすごく重要になるわけですね、
はい、
ただこの骨盤底筋体操っていうのはすごく難しくてですね、しかも三日坊主になる方すごく多いんですよ
なるほど、
はい、
うん、どういうふうにトレーニングしていけばいいんですか。
はい、で尿を締める筋肉なので、まずその排尿中におしっこを止めてみる、うん、っていうようなことをすることで、
はい、
その筋肉の所在が意識できるので、まあ、その筋肉を意識して、
はい、
運動していただくんですね、
はい、
通常トレーニングジムとかですね、うん、運動の時間とかを作ってやろうとするとこれは必ず失敗するので、
はい、
例えば信号待ちだとか、
うん、
コマーシャルを見てる時間だとかですね、レンジの温めてる時間とかですね、まあ、そういった時間を決めて骨盤底筋をキュッキュッと締めていくというようなながら体操がおすすめされるわけですね、
うん、なるほど。なんかこうイメージはどんな感じなんでしょう。肛門を締めるみたいな。
そうですね、お尻を締めるんですけども、うん、少しおしっこの場合は少し前になるんで、
うん、
まあ、その辺のところが意識できてくるとうまくいくと思います。ただやっぱり難しいことがあるので、
うん、
理学療法士あとはまあ看護師ですと排泄ケア看護師だとかですね、うん、まあ、そういった特別な資格を持った専門職の方にですね、
うんうん、
聞いていただくのもすごくいいことだと思います。
なるほど、
はい、
先生ね、薬物療法とこの行動療法ってどういうバランスでやっていくといいんでしょうかね。
そうですね、うん、両方やるといいと思います。
なるほど、
はい、
お薬飲みながら骨盤底筋体操とか膀胱訓練とかをやっていくと。
そうですね、
うーん、行動療法がうまくいくと、昨日も先生おっしゃってたように、お薬ちょっとコントロールしてやめることができるようになることもある、は
い、こともあります
っていうことなんですね、なるほど。過活動膀胱の方がね、日常生活で気をつけた方がいいことってどんなことがありますかね、はい、
そうですね、うん、少し前にもお話したかもしれませんけども、寒くなったりとかですねすると、尿量が増えるということがあったりしますので、はい、体を冷やさないとかですね、
うんうん、
便秘にならないとか、肥満、
うん、太ると良くないですか、あまり。
そうですね、
はは、
肥満はですね、やっぱりその過活動膀胱の原因の一つとして考えられたりとかですね、
うん、
まあ、女性の場合はさらにその骨盤底に重くのしかかってきますので、肥満を改善することはすごく大事なことになります、
はい、
でまたですね、ビールとかのアルコール類ですね、うん、またお茶とかコーヒーなどのカフェインが含まれるような飲料は、まあ、そういった過活動膀胱の症状が悪化することがありますので、まあ、そういったことも注意が必要かもしれません、
はい、食べ物とかでは注意した方がいいものありますか。
食べ物はですね、明らかにはものないんですけども、うん、まあ、刺激物ですね、まあ、そういったものは少し控えた方がいいかもしれないです。
すごく辛いものとか、
そうですね、
スパイシーなものみたいな、
はい、
刺激の強いものですか、はい、なるほどね。あとはあれですかね、水の取りすぎですか。
そうですね、うん、医療機関にかかられる中でも退院多尿を伴っている方が非常に多いので、
はい、
まあ、排尿日誌をつけていただいたりとか、まあ、そういった水分の摂取量には注意が必要かと思います。
わ、うん、かりました。ではこの続きはまた明日伺います。医療法人鉄商会亀田総合病院泌尿器科部長の阿部博一先生でした。